本日与えられています聖書の箇所をお読みいたします。コロサイ人への手紙4章2節から4節まで。新約聖書のコロサイ人への手紙4章の2節から4節まで。お読みします。たゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢につながれています。また私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってください。本日は感謝を持って祈りつつと題して教官先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。本当に暑い日々でしたけれども、この週もそれぞれ支えられてまいりまして、こうして共に礼拝できることを感謝しております。教会では定期の定まった集会として、集まりとして礼拝があります。そして同時にまた祈祷会も水曜日の夜に持たれております。多くの教会においてもそうであるわけですが、祈祷会が定期的に持たれ、そして祈りが捧げられております。それだけ祈りは教会にとって大切なものでもあるわけです。聖書の今日のところではクリスチャンとまた祈りについて語っているわけですけれども、特に今日のところでは互いに祈り合う、そんなクリスチャンの姿を見ることができます。いくつかありますが、第一は祈りの勧めということで4章の2節のところをお読みいたします。もう一度お読みいたしますが、たゆみなく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさいとあります。まず祈りなさいと勧められています。以前、朝の NHK のいろんなドラマがありますけれども、このずいぶん前になりますけれども、この黒柳徹子さんのお母さん長さんのですね、この歩みを見た取り上げたちょっちゃんが行くというですね、そういった番組がありました。でその中でその主人公のお母さんがこの病気の人をですね、お見舞いに行くわけです。そしてその病気の人からあれやこれやいろんなことをこう聞くわけですけれども、その中で彼女が言うのはですね、確かに自分は医者でもないからあなたを治すことはできないけれども、祈ってあげることはできますよという、そんな答えをしている場面がありました。祈るということは大切なことでもあります。でもある方は思うかもしれません、祈ったところでどうにかなるものでもないし、祈るよりも具体的な何かをする方が良いじゃないか。確かにもし祈りが単なる独り言であったり気休めであれば、祈りなどは無益なこととなるかもしれません。でも祈りは決してそういうものではないわけであって、祈りは壁かあるいはこう空かどっかに向けてですね、語る独り言では決してないわけです。それは天地を作られ、そして全てを支配し導かれる父なる神に祈ることであるわけです。そしてその神との交わりであるわけです。それはちょうど例えば小さな子供がこの親に対して、学校や幼稚園から帰ってきた後ですね、お母さんに対して、お母さん今日はこんなことがあった、こんな嬉しいことがあった、こんな嫌なことがあった、誰それと喧嘩した、いろんなことをですね、そのお母さんに語ることがあります。私たちが祈るということもそれと似ていると思いますが、神の前に自分をさらけ出して、そしてですね、語り合うことであり交わることでもあるわけです。その面でもし祈らないクリスチャンとすれば、それは親子の会話のない全く断絶したようなものでもあるわけです。そしてそのような祈りの中からまた 力を受けることもあります。親子が語り合う中で、本当に小さな子供が嫌なことがあったとしてもお母さんに話し、そしてその中で慰められ励まされ、また新たな力を得て歩み出すわけですが、同じように私たちも神との交わりによって大いに慰められ励まされ、また力を受けてまた歩み出すことができるわけです。信仰生活に力がない、あるいは輝きがないとしたら、本当に祈っていますかと問われるところでもあるわけです。聖書は祈りなさいとこう進めております。祈りそのものについてはまたの機会見たいと思いますが、この今日のところにおいてはその祈りについていくつかのことが進められております。その一つはまず目を覚ましてとあるわけですね。目を覚まして祈りなさい。祈りにおいて目を覚ますということの大切さがあります。目を覚まして祈りなさいといえば、私たちは聖書のあの出来事を思い起こすかと思います。あのゲッセマネの園での祈りの時でした。十字架を前にしてイエス・キリストは苦しみの祈りを捧げるわけですけれども、その時弟子たちに対してですね、言われたことは、自分が祈っている間共に祈ることを弟子たちにこう求めたわけです。ところが弟子たちはそれができないで眠ってしまったという、あの出来事があります。その時にイエス・キリストが言われたことは、あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができないのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのですという、そのことを語られました。確かにそれは真理であり、私たちは祈る思いはあり、そしてその心も燃えてもいても、でも仕事やいろんなことで疲れてしまうと、その途中で眠ってしまうということがあるかと思います。肉体の弱さのゆえにやむを得ないこともあります。ですが、だからこそ目を覚まして努力し、目を覚まして祈りなさいとこうあります。まあ、それとともにその祈ることにおいては、体の弱さやそういったこともありますので、それぞれが自分自身の中において最も十分に祈れる、そういった良い時間というものもあるでしょうし、まあ、それを用いることもあります。人はそれぞれの生活のリズムがあります。それぞれが異なってもいるかと思います。以前のように朝早く起きて田畑を耕し、そしてまた家に戻って朝ごはんを食べるとか、そういった生活ではない。24時間それこそお店なども開いていたり、そして年中無休、そんな生活の中に置かれてもいるわけです。それぞれの仕事があり、それぞれの学びがあり、生活のリズムがあるわけですから、その中で自分が最もですね、ある面こう祈りに十分費やせる、そんな時間を見出し、そして祈るということの大切さもあります。目を覚まして祈っていなさい。そしてさらに言われますことは、感謝を持って祈りなさいとあります。感謝を持って、私たちの祈りは決してつぶやきや愚痴ではないわけですね。もちろん時には神様どうしてですかと神様につぶやくこともあるかと思いますし、愚痴の一つも言いたくなるようなこともあるかと思います。ですが祈りの中で感謝に変えられていく、それも事実です。不平不満に満ちた祈りではなくて、感謝の思い、感謝を持っての祈りを捧げるようにと勧められています。でもそう言われても、感謝の材料はそんなにないという方もいるかもしれません。ですが、私たちが本当に目を開いてよく見るならば、感謝すべき材料がいくらでもあるかと思います。少女パレアナというですね、本がありますけれども、その少女パレアナ的な遊びも私たちには必要であるかと思います。どんな中に置かれたとしても、どんな中にあっても、感謝すべきこと、あるいは喜ぶべきことをそこで見つけ出す遊び、 見つけ出す、そのような目を持つことの大切さがあります。不平不満の目を持ってみれば、周囲には不満のことばかりが見えて、不満の材料ばかりが見えるかもしれません。でも逆に感謝の目を持ってみれば、感謝すべき本当に多くのことがいくらでもあるかと思います。聖歌の数えてみよ主の恵みとありますけれども、本当にその感謝の目を持って見るならば、神に感謝すべきことが多くそこにあるかと思います。聖書は祈りなさい、まず目を覚まして祈りなさい、感謝を持って祈りなさい、そしてさらにはたゆみなく祈りなさいとあります。たゆみなく祈る、このたゆみなくという言葉は、お城をですね、城を攻めるときに何度も何度も繰り返して攻める、そんな様子を表す言葉とも言われています。波状攻撃をかけるように何度も何度も攻める、そういうことでした。ですから祈りにおいても、一度祈って答えられない、そしたらそこで簡単に諦めるのではなく、何度も何度も祈る、忍耐を持って祈るということでもあります。そのようなこの祈りの例をイエス・キリストの例え話の中にも見ることができます。後ほどまたコロサイに戻りますが、そのところを開いてみたいと思います。新約聖書のルカの福音書の18章です。新約聖書のルカの福音書の18章の1節から8節をお読みいたします。新約聖書の154ページですね、154ページ、ルカの福音書18章1節から8節のところです。このようにあります。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか、とあります。このやもめは一度や二度断られたぐらいで、失望することなく何度も何度もですね、それこそたゆみなくこの裁判官に裁判を行ってくれと求めてきたわけです。そしてその不正な、神を信じない、また人を恐れない、その裁判官であったわけですが、もうあまりにもしつこいということで、もうこれは彼女のために裁判をしてやろうと言って動き出すわけですね。まして神様はこの私たちに対しては必ず答えてくださる、そのことをこう教え、たゆみなく求めることも教えています。私たちは祈りはですね、例えば何かを祝福するような、そういったことではありませんし、しつこくしつこく言って祈れば、神もですね、神を解き伏せるようにして答えられるということでもないわけです。しつこく祈れば必ず答えられるというものではもちろんありませんけれども、まあそのこと間違ってはならないわけですが、でも私たちは本当にともすればインスタントの時代に住んでいてですね、一度二度求めて答えられないと、ああもうダメだと言って簡単に諦めてしまうことも多くあります。でもそうではいけないというわけですね。神がすぐに答えてくださらないとすれば、本当にそのことによって私たちに、まあ、何か教えるわけですし、 私たちに忍耐やあるいは失望することのないように、そのことも教えてくださってもいるわけです。なぜたゆみなく祈るんだろうか。一度の祈りがですね、この答えられ、一度の祈りで答えてくださってもいいのに、なぜたゆみなく祈るようなことになるのかとなります。でもたゆみなく祈ることによって、その祈りが私たちにとって本当に切なるものであるかどうかも試されます。一度祈って答えられない、もう簡単に諦めてしまうような、そんな簡単な祈りだったのか、そんな簡単な求めだったのかとなってしまいます。祈り求めることはその意味で本当に大切でもあるわけですけれども、真剣な祈りであればですね、そのところ一度断られた、一度ダメと言われたことで諦めない、そんな姿も書かれております。まあ、たゆみなく何度もですね、本当に神様の前に失望しないで祈り求めることもあります。まあ、こうして祈りにおいては、このコロサイの手紙にありましたように、そのところで目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさいとあります。そしてさらにコロサイに戻りますと、第二のことは、まあ、祈りのリクエストのようなことがあります。パウロはコロサイの教会のクリスチャンたちに求めるわけです。祈りを求めます。もちろんパウロはコロサイのクリスチャンたちのために一生懸命祈っていました。どこにおいてもコロサイの人たちのことを覚えて、伝道旅行の途中であったとしても祈ってもいたわけです。パウロはこのコロサイの一章のところでこんな言葉がありましたが、本当にあなた方の間でですね、このあなた方のために祈るということを言うわけですが、こういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように。以前見たところですが、パウロはあなた方のために絶えず祈り求めていると言いました。そして今度はこのコロサイのクリスチャンたちがパウロのために祈ってほしいと求めるわけです。4章の3節4節で、同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に捧がれています。また私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってくださいとあります。このところにはクリスチャンたちの祈りがあります。クリスチャンたちは互いに祈り合うというわけです。ただ一方的に祈るのではなく、また祈り祈られるということがあります。祈祷会ではそれぞれ皆さんのために本当に兄弟姉妹たちが祈っておられます。そして私たちもまた他の方々のために祈りたいと思うんですね。受けるよりも与える方が幸いと言われましたけれども、祈りにおいてもそのことが言えると思います。本当にですね、祈ってもらうことも良いわけですが、同時に祈る、祈問いなしの祈りをする、そのようなものであることの大切さがあります。パウロはこのところでコロサイの人たちに私のために祈ってほしいと今度は求めています。具体的に何を祈ってほしいのか、そのリクエストの一つは宣教の道が開かれるようにということでした。4章の3節にあります。今パウロは宣教をしたということで迫害され、捕らえられ、牢に入れられています。キリスト教がユダヤ教の一派とローマ帝国によって見られている間は迫害もありませんでした。それはユダヤ教はすでに公認の宗教であったから、そのためにですね、まあ、ユダヤ教の一派だろうということぐらいで見られて迫害もありませんでした。ところがやがてそうではない、ユダヤ教とは全く別のものだと分かると迫害が始まったわけです。パウロはそのキリストを伝え、そして騒ぎを起こしているものだということで捕らえられていました。まあ、今日信仰を持ったから、あるいは伝道したからといって それに迫害されることのない中に私たち置かれているわけですけれども、でもパウロはこの時そうではない、本当にそのことで迫害され苦しめられていました。パウロは牢の中にあって何もすることができなかったわけですが、そこでパウロは道が開かれて、門が開かれて再び伝道できるように、そのことを祈ってほしいと求めているわけです。パウロのそれが求めでした。パウロはそれこそ体に噂も持っていました。それがですね、どういう病であったかはさまざま言われますけれども、自分の体に噂を持っていました。それでも自分の健康のために祈ってくれ、あるいは自分の平安のために祈ってくれ、自分について祈ること山ほどあったと思いますけれども、それよりもまず何よりも宣教の道が開かれて伝道できるように祈ってほしい、自分はこのために召されたんだということがあります。それがパウロの生き方でもあったわけです。パウロにとって宣教できないということは何よりも大きな苦しみでもあったと思います。パウロはその中にあって本当に道が開かれ、門が開かれ、そして宣教できるように祈ってほしいと求めていました。私たちにとってはどうだろうかとあります。自分のあれやこれや、あるいは時には自分の欲やそういったものが満たされるように、あるいは自分の利益のためだけにですね、必死に祈りやすいものですけれども、そうではなくて伝道のため、あるいは教会の働きのために、そのこともそれぞれ私たちは祈っていきたいと思うんですね。そのように宣教の道が開かれるように、門が開かれるように祈る。でさらにはパウロのもう一つの祈りのリクエストは、語るべきことを語るべき語り方で語れるように祈ってほしいということでした。4章4節で、また私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってくださいとあります。宣教の道が開かれ、門が開かれても、語るべきことをですね、語れなかったり、あるいは語るべき語り方で語れなかったりすれば何もならないわけです。宣教のために捕らえられたパウロにはやはり恐れもありました。かつてパウロがコリントの教会を建てた時にですね、人々にいろんな反対に出会い、パウロ自身心の中に恐れが起こってまいりました。おそらく誰であってもそういう中に置かれたならば、反対の中、迫害の中に置かれたら恐れがあります、起こってきます、臆病にもなります。でもそれらのものに負けないで、本当にはっきりと福音を語れるように祈ってほしいというわけです。御言葉を伝える教会が、あるいはクリスチャンが御言葉をですね、自信なく語ったり、あるいは不安そうに語ったりしては、その福音が台無しになってしまいます。聞くものをですね、あんなふうに語っているけど本当かなと疑ってしまう、それでは困るわけです。もし反対を恐れてしまって御言葉をオブラートに包む、それもまた困るわけですけれども、そのようにパウロは自分のため祈ってほしいというわけですが、語るべき福音を正しく、そしてですね、恐れやそういったものにとらわれないで、語るべき語り方で人々に伝えることができるように、そのことを祈ってほしい、そのことを求めております。これはこの多くの牧師や伝道師、宣教師たちに対しても言えることでもあるかと思います。牧師や宣教師たち、伝道師たちにとってもですね、語ることにおいては時には恐れ、あるいは不安を抱えることもあります。分かってもらえるだろうか、あるいはこの語ることによって人々はどんな反応するだろうか、誤解されないだろうか、いろんな恐れを持つこともあります。でもそうではなく、語るべきことを語るべき語り方で伝えられるように、そのために私たちもまた祈ってもいきたいと思うんですね。パウロはコロサイの人々に、そして私たちに、まず祈りなさいと言います。目を覚まして、感謝を持って、そして絶え間なく祈れ。でさらにはその祈りは、今度はこのそのような働き人のためにも祈るように、そのことの求めがあります。これは私たちの祈りについて本当にもう一度 私たちが心を探られるところでもあると思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に心は燃えていても肉体の弱さがあり疲れを覚えるものもあります。その中で神様は弱いものでありますけれども、目を覚ましてたゆみなく感謝を持って祈ることのできますよう、どうぞ導いてください。また神様、私たちが本当にそれぞれ立てられた伝道師や、また牧師や、あるいは宣教師や、また兄弟姉妹たちが本当その福音を正しく語れるように、そのことも覚えて問いなし祈るものとなしてくださいますようお願いをいたします。今日からも新しい週が始まりましたが、この週も本当に暑い中にありますけれども、互いに祈り合うものとしてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。